皆さんおはようございます。今朝は中世文句の交換講談で、このように新しい出会いの時が与えられ感謝をいたします。良き交わりが与えられますことを願っております。今朝は交換講談の共通の聖書の御言葉であるローマ信徒への手紙の8章の聖句をともどもに味わってまいりたいと思います。ここには立法ではない霊による命についてが語られております。私たちは日常生活において法律といったものをあまり意識して身近なものとして考えることはないのではないか、少ないのではないかというふうに思います。私の最初の認知である兵庫県北部の地域の教会に参りましたとき、私はひたすら車を運転してばかりの生活をしていたように思います。文区内には鉄道に沿って教会がぽつりぽつりと点在をいたしておりまして、その中の2つの無牧の教会の代務者を仰せつかって行っておりました。車に乗る機会が多いということは、いやでも交通法規と向き合うそういう生活をしなければならなかったわけですが、今では、至っておとなしくなりまして、スピードは控えめに、また煽ってくる車にもですね、わざわざ、路側帯に止めてその車をやり過ごすというふうなおとなしい、運転をするようになりました。ゴールド免許を、取得して今は過ごしているわけですが、その当時はしょっちゅうスピード超過や一時停止義務違反をしては罰則金を支払うというふうな生活をしておりました。ある時に警察署で、自分はあと何点あるから免許停止にならないぞというふうな話を警察官の人にしていたわけですが、その時に、いやあんたの考えちょっとおかしいというふうに言われたわけです。自分の持ち点と違うというふうに言われたわけです。交通違反の点数は自分の残りの持ち点ではないので、自分の点がいくつあるとかそんなふうに考えるのは間違っている、そもそも違反しないことが重要であるというふうなことを、思わされました。ユダヤ人にとってのこの法律ではなく立法というふうに表現をされるこのことは、本来モーセによって伝えられた旧約聖書の教え10回を指しておりました。具体的にその10回の教えや聖書の言葉を実生活の中で実行していく、その手立てとして後の世にはそれをさらに細分化して定めていくというふうなことをいたしました。ミシュナーとかトーラーと呼ばれる立法が定められて、宗教的な行事や信仰の中身、あるいは神に選ばれた民としてのふさわしい生き方など、神の恵みと養いに応答する生き方を全うする、そうしたことのために立法が定められていくことになりました。実生活においてはそれを運用するためには、そのことの理解とその解釈、あるいは立法の判例のようなものが、設けられていくことになりました。つまり立法に従って生きるにあたっては、その生活が多様になっていくほどに、年を経るごとにその中身についての材木や 守るべき事柄が次第次第に増えていくというふうなことを、まあ、そういった現実を持つことになったわけです。で、几帳面な真面目な一面を持つユダヤ人は、自分自身のあるいは自分を含めた信仰の共同体の養いということを考える中で、律法を守ることが救いの条件であるというふうに考えて、懸命に律法を実行する生き方を志しました。で、この場合、律法を大切にすることを重視していくあまり、その実行にあたって自分にとって身近に思える事柄項目や、どの教え、どの規定が最上のものであるのかというふうなことのランク付けが行われました。聖書の中でも、どの教えが一番大切ですかということを主イエスに尋ねる場面が出てまいります。で、こうなってきますと、完全に人の思いや価値観によって優先順位が決められて、その価値が判断されていくというふうなことになっていきます。律法の精神やその指し示すところよりも、いかに律法違反を回避しながら生きるのか、他者から見て落ち度のない生活を送るのか、そのことに人々の関心が向けられていくことになりました。パウロは7章の、ローマ信徒への手紙の7章の7節以下のところで、律法についての自分自身の見解を語っています。律法は罪であろうか、決してそうではない。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。このように述べております。パウロにとってユダヤ教の定めている律法がもたらせる働きというものは、人の内面にある罪を浮き上がらせ、人を神の前にあって時として高ぶらせる、そのような具合に機能していくものであると彼は捉えました。彼は本日の箇所のこの前段の部分で述べているように、神の御心を律法は本来私たちに教え、それを実行していくために私たちに与えられた賜物だったはずが、ユダヤ人にとっての律法の定めは、まるで生きる上での空気や水のように、それが存在することが当たり前のような事柄であるというふうに理解をされていたわけです。しかし、ファリサイ派のユダヤ教徒や律法の専門家の律法学者たちは、その研鑽と実践の学びということを行って、深いところで律法の目指す目的と意義を認めました。そのようにすると、現実の生活の中でさまざまな問題点が生じてくることになりました。不思議なことに、律法の持っていた良い側面、つまり神の御心と求めに自分の思いを向け、良い技を行うためであったものが、律法の規定に定められた違反を行わない行動、生き方といったもののために主眼が置かれていくことになっていきました。こうした捉え方、生き方は、律法が本来求め、私たちがなすべき神の御心として心しておく必要がある、そのような事柄が掲げられているわけですが、私たちは残念ながら四六時中そうしたことを考えて生きてはいない。法律の教えとは違って、ユダヤ教の律法はユダヤ人のユダヤの人々の心をいつも支配する、そのような事柄であったわけです。 パウロにとっては本来神の御心の求めが人に開かれ示された律法は神に従い御心を求めるためには大切なものでありました。しかし律法の実行は時として他者を裁き見せかけの正しさをひけらかし神の前にあって御心を行わないそのような側面を持っていたわけです。パウロにおいては律法というものが人間にとっての罪や死というふうなものと同じような人間の中に働く力あるいは人間に望む力勢力であるというふうに捉えられていくことになったわけです。初期のキリスト教の宣教を考える上で律法との関わりをどのようにしていくのか律法をどう克服していくのかということがあったと思います。パウロや初期のキリスト教の宣教の働きを果たしていった人々のその働きを妨げまた足を引っ張っていったのはこうした律法の解釈律法によらなければ救われないというふうなことを掲げていく人々の姿でありました。使徒言行録の15章の一節以下にはエルサレム教団が行った使徒会議の様子が書かれております。ここには律法の掟そのものを象徴するモーセが定めた割礼を受けなければならないそれを受けなければ救われないとする考えの人々ユダヤ人キリスト者が登場しております。それにそうした意見に反対する立場のパウロやバルナバたちの間で激しい議論が交わされました。彼らは多くの異邦人つまり神に選ばれた救いの民ユダヤ人以外の人々で神の救いに預かることのできないというふうに見なされた人たちが主の福音に心を開き主を信じたことを告げました。こうした人々は律法の厳守があたかも救いの条件と考えていたユダヤ人とは異なって主イエスの十字架と復活に象徴される神の許しと和解を受け入れイエス・キリストを信じる信仰によって神と共に歩む決断をした人々であったわけです。しかしそれに対してファリサイ派ユダヤ教徒出身のキリスト者たちは異邦人にも割礼を受けさせモーセの律法を守らせるべきなんだということを強く主張したと書かれてあります。パウロはここでイスラエルが救いの民として神に選ばれた意義というものを述べています。それは異邦人の人々が宣教の言葉を聞いて神を信じるためであったと彼は言います。神はユダヤ人以外にも異邦人に対しても聖霊を与えて人々を受け入れ救いへと招きました。信仰の命と希望によって異邦人の心を清められたわけです。そこにはユダヤ人も異邦人も民族の隔てはなく主の恵みによって救われるという信仰が与えられているわけです。それなのにユダヤ人にとって先祖も今の世代を生きる者にとっても追い切れないような区引き律法を遵守して生きるそのようなことを課すことは間違っているではないかとパウロは語っているわけです。したがって神の救いを受け入れ神に立ち返る異邦人を悩ませることなく次の4つのことを守ればいいのですということをパウロは提案します。1つ目、偶像に備えられて汚れた肉を食べない。 二つ目、みだらな行いを避ける。三つ目、血が注ぎ出されていない締め殺された動物の肉を避ける。四つ目、血そのものを避ける。そうしたことを提案いたしました。これはヘブライ人的なものの捉え方というものが強く反映されていると思います。人間の血や動物の血を命そのもの、それ自体を含んでいるというふうにみなしているからです。で、議論を踏まえ、またさまざまな祈りの中でエルサレム教団はこうした提案を承認し、立法の規定のすべてを守る必要はなくて、パウロが提案したこの4つの項目について、これを慎んでそれを避ければよろしいというふうに、アンティオキアやシリア州、キリキア州に向かって手紙を出したと書かれています。立法の教えと戒律を命のように重視していた人々が、信仰が求めているふさわしさや大切にすべき事柄に気づかされていったわけです。異邦人の共同体ではこうした4つの事柄というのはごく一般的な習慣であり、それ自体害のないものであったので、受け入れることは容易かったであろうというふうに考えられます。旧約聖書の信仰理解に見られるこの選びの民としてのイスラエルの歩みや、立法にふさわしい生き方を目指していくこと、そのことの大切さを踏まえつつも、異邦人のキリスト者にそのことを課すのはいけない、大切にすべきこと、私たちが心に捉えなければならないことはもっと他にあるではないかというふうに、エルサレムの教団が気づかされていったわけです。パウロにおいて魂や心というのは神様が備えてくださったものであって、その備えられた御心を知り、御心が働く場所領域であるというふうに考えていたのに対して、肉というのはむしろ自分自身の悪い欲望の働くところというふうに見なされていました。本来良いものであるはずの律法が死をもたらすものとなった、あるいはその罪が明らかになることになった、そのことの板挟みの中で自分は悩んでいるということを、まあパウロ自身も告白をしております。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと告白をしています。御心を求め、そのことを実行していきたいというふうに願いつつも、肉の命を生きる上において律法を完全に守って、そのすべてを同じ重さを持って実行していくことの難しさや、その限界をパウロはここで述べています。そして彼は自分自身の姿をそのように捉えるとともに、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えています。そのような限界を持つ弱さの中に自分自身があるということをパウロは素直に告白をしております。パウロは主イエスの十字架 の出来事の持つ意味をここで述べております。神は御子であるキリストを罪の肉の支配する領域に使わして、そこで肉において断罪をされた。そのことにおいて肉の領域における私たちの罪を裁いたのだと語ります。パウロが宣言するように、キリストに結ばれ、つまりキリストを衣のようにまとい一体となって生きる私たちは、律法の実行という技ではなく、信仰において命をもたらす霊の法則に導かれ、罪と死の法則、すなわち律法の遵守という重荷から解放をされました。キリストにあるものという言葉は、キリストと共にあるもののことを指し、またキリストにおいて生きるもの、キリストを信奉して生きているものということになろうかと思います。パウロは9節の部分で、霊の支配下に生きる、そのような状態のことを述べています。これは神の霊を宿し、キリストの霊を持つことであり、キリストの支配のもとに生きるということを意味しております。パウロはここで、霊に生きることは、キリストにおいて生きること、キリストが神の御旨にかなう生活を通して共に生きてくださる、私の内面に生きて臨んでくださるのだと語っています。私たちキリスト者が神によって罪に定められないのは、キリストによる取りなしによって神との関係において正しいものとされ、聖霊の力と法則によって罪と死の支配から解放されて自由なものとされているからであるわけです。霊に導かれるキリスト教的な聖の中心となるのは、私たちが神に支えられながら神の御心、すなわち神の求める律法に従うという思いであり、そうした神への服従を可能にするために神からの聖霊が与えられるわけです。このように神の御心に従う、つまりここで言う神を喜ばせるということは、霊という恵みの賜物によって成就し達成される、そのような性質を持ちます。私たちは自覚的に霊に従って歩み、自らの心の内に霊を持つことが必要であるとパウロは述べています。9節の最初の部分で、内に宿る神の霊という言葉があり、またキリストの霊とそのことが言い換えられています。そして各自が経験をする霊的な体験が、10節の部分では、あなた方のうちにおられるキリストというふうに表現をされています。パウロにおいては、この神の霊、キリストの霊、あなた方のうちにおられるキリストは意味的においては一つであるということに私たちは気づきます。私たちはうちにあって豊かに働き、日々私たちを新たにしてくださる聖霊の息吹を心に覚えたいと思います。使徒言行録の2章の14節以下には、ペトロの行った説教が掲げられています。彼は実に堂々と力強く説教を語っております。主の十字架の贖い、神の恵みとしての罪の許し、永遠の命、ここでの霊とは、私たちの命に関わるものである、そのことを聖書の言葉は私たちに告げています。神の息である命そのものであります。私たちは肉体の命を生きる上において命の終わりを迎えますが、しかし今や信仰において私たちを新たに支える 神の命の霊を与えられています。信仰とバプテスマによって与えられたこの霊は、私たちの死すべき体をも生かしてくれることをパウロは信じると告白をしています。私たちは主において信仰に導かれた神の永遠の霊を信じて歩むわけです。うちにあって豊かに働き、日々私たちを新たにしてくださる聖霊の息吹を心に覚え、主イエスと共に主にある生活を歩みたいと願います。神の御心が私たち一人一人に働き、神が与えてくださる信仰と命と神と共に生きる平安に満たされて毎日の生活を歩んでまいりたいと願います。お祈りを捧げします。神様、時として自分の正しさに私たちは立ち、他の人を裁き、また高ぶった思いの中であなたの御心を傷つけることの多いものであることを今御前に懺悔をいたします。私たちのうちに豊かに望み働いてくださるあなたの霊を身近に感じながら、その働きを喜びながら日々の生活をたどることができるようにしてください。あなたの招きにふさわしい生き方がなされますように、私たちの思いを整えて主と共に日々の生活を歩んでいくことができますよう導いてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか一人一人の健康と平安を守り、それぞれの課せられております世の働きに喜びを持って向かっていくことができますようにしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。どうか私たちが出会う多くの人々との出会いや、さまざまな出来事のとの出会いの中にあなたの御心が秘められていることに謙虚に私たちの思いを向けて、あなたの御心を生きることができるようにしてください。私たちの生きる世界は今も多くの紛争や戦いが繰り返されております。また自然災害の前にあって不安を覚え、困難の中に今の時を過ごしている多くの方々のあることを覚えます。神様、どうか私たちの生きる世界を憐れみ、あなたの御心を持って一人一人を包んでください。今日このところに集うことができなかった教会の敬愛する兄弟姉妹方、お一人お一人があなたによって支えられ、その恵みと平安のうちを歩めるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。